ジオもっこもこパレード。
グッドモーニング、グッドイブニング、グッドアフタヌーン、マイネームイズ四季。今宵も始まりました四季とマンデーナイト。今夜もお相手させていただきますは、私 DJ 四季ことレズ風俗レズコクラブ大阪店キャスト四季でございます。大多数の方が憂鬱を感じる月曜の夜、そんな夜を私四季が素敵な夜に変えてしまう魔法の時間をお送りします。皆さんお時間ある限り最後までお付き合いください。はい、ということで声が響いてるよね。多分ラジオしか聞いてない人は声が響いてるなと思うと思うんですが、カラオケじゃないよ。今四季とマンデーナイト公開収録をさせていただいております。拍手はいはいはいはい、 OK、 ありがとうございます。はい、そしてなんと今お隣には来てるんだよ、ゲスト様がでは自己紹介もう一度よろしいですか？
はい、もう一回いいですか？
はい、はい、
レズコクラブ大阪店のボイズキャストの一です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、一さん3度目ですね。
3
回じゃないっけ、気がする。
あ、ありがたいです。
ありがたいです。本当に
楽しみにしてました。
はい、本当に。で、今回ですね、ちょっとサクサクといきたいんですが、実は私一さんにこんな話したいんだって言ってもらえたんですよ。
ちょっと提案をさせていただいて、四季さんがすごい乗り気で準備してくださってすごい嬉しかったです。ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃあ一さんからどんな感じのお話したいよって私に振ってくれたか説明いただいてもいいですか？
もちろんです。
お願いします。
そのレズコグループがこの今回18年ということで、すごい歴史があるなと思っていて、その18年の中で我々キャストも成長させていただいているわけじゃないですか。
はい、
なのでそのキャストとしての成長の過程みたいなものを、こう丸々期丸々期みたいなものをステージに分けて、こう簡潔にこう教えていただけたらなというふうに思ってます。
なるほど。その丸々期ってどんな感じなんやろうって、私1週間、そう、ちょっと、めっちゃ悩んだですけど、じゃあ分かりやすく皆さんが分かるように、いちさんからじゃあその丸々期教えていただいてもいいですか？
あ、もうこれいきますか？
いっちゃおう。
丸々期がちょっとよく分かりにくいですかね。なんかその時期を象徴するなんか言葉でくくって説明していくみたいな感じで、例えばなんですけど、その死の需要段階みたいなのがあって、
はい、
例えば死ぬことを需要するのにステップがあるらしいんですよ。その最初は受け入れられない時期があって、葛藤する時期があって、最終的に需要していくみたいなのがあって、それに沿ってキャストとしてもどうやって成長していくのか、どんな葛藤する時期とかみんなあると思うんですけど、その個人差があると思うんですよね。それをちょっと聞いていきたくて、なんでちょっと長くなっちゃったんですけど、例えば私の最初ガムシャラッキ
かわいい
ガムシャラッキしました。
真剣な話するんかと思ったら、かわいかった
なんかワクワク期とガムシャラッキ一緒かなと思って、やっぱこの入りたての頃です。まさにもう当時練習とか、ね、なかったですよね。
はい、
もう本当にお坊さんに行ってこいみたいな感じがあって、でも本当にすごいもう夢と希望にあふれて、自分に何ができるんだろうみたいな感じの、ひたすらワクワクして、もうここで求めてもらえるようになるために、やっぱブログしかないわけじゃないですか、当時発信できること。
そうでしたね。
だからどんなブログを書けばいいんだろうっていうのをものすごく研究したりとか、もうとにかくできることを全部やったっていう時期でした。
はい、確かに。
四季さんはどうですか？
え、私出しちゃっていいんですか？
はい、
私ちょっと一覧になるんですけど、じゃじゃん、
かわいい、
はい、見にくいよね、見にくいやろうっていうつもりで
見えてますか？
そう、本当にこれ真ん中にメッセージフォルムとかってあって、何それと思ったけどミスった、これほんまにしようね、
あげるよね、あげる。
そうで、私は動物が好きなので、ちょっと犬で例えてみました。はい、じゃあ用件来て、これちょっとヨーダみたいになっちゃったけど、これヨーダみたいじゃないです
か、もう皆さん、
そう、皆さん、養鶏ってほんまに生まれたてって、まず目見えないでしょ、で何が起こってるか分からんし、正直痛みとか何されたとか分からへんから、あ、ふーん おおおみたいな流される感じ。
お
私なんか同じですよね。本当なんかなんかこうこれしてこれ行ってこいオッケーみたいな。そうそうそう自我は全くないみたいな感じかなって
私。真っ白な感じでも。
そう。だから何か痛みをもし何かで感じてないけど感じてたとしても多分気づかんかったし。そう。だから反省したし後悔もしたけど。でもじゃあそれに対してどうしたらいいってまだ当時は考えられなかったかも、っていう感じです、じゃあ2ページ目気になるぜ、お願いします。何書いた？
かわいい生き力ですね。
生き力そんなあったんですか？
これはもうねおばさんもよくご存知だと思います。生きましたねっていう。
私旧ブログからいちさんのこと、まあ、もちろん先輩なんであの全部ほぼ見させていただいたんですけど全然感じられなかったです。
いやなんか確かにこの明るさに生きてたみたいな感じではなくてあくまでも主観的なものなんですけど、
はい、
そのやっぱりいかに貴重な時間をいただいているかとかそういうところが今ほどは分かってなかったというか、そうですね、至らないところがめちゃくちゃありましたね。その勉強不足で至らないとかじゃなくて本当に考え方のところで至らないところがすごくいっぱいあって、そういうのは当時来てくださっていたお客さんたちもきっと感じておられただろうし、本当に恥ずかしい過去ですね。でもやっぱこの時期があったから今があるのかなと思うんですけど、さらっとここはちょっと恥ずかしいんで流していただけたら
いや大事。そうできる限り傷はつきたくないけど傷がついたからこそ成長できるなんてありますよね、やっぱり。ああじゃあ流す。そうだね。はい、じゃあ私はじゃじゃん、あもう逆さなの、ね、あこれな、次はじゃあ私は恋抜きね。
恋
抜きそう恋
抜きちょっと大きくなった。
そうちょっと大きくなった。そうこの恋の時期は、まあ、さっきはもう痛みも何も感じないようからちょっと自我が出てくる時期なんです。恋の時期そうです。まあね、基本的に、50日以上はボディーガーの元から今離れられないのでそうもう大好きはでなんで大体ちょうど子犬でまあ、半年ぐらいかな、までいるんですけど、そこから徐々にやっぱ痛みだったり、まあ、自分の嫌、が言える、嫌、いいよが言える時期ぐらいなんです。嫌、いいよって、それは嫌、それはいいよみたいな、っていう字が出てくるんですよ。なんで、私もそこからわけわからん、だからなんか言われたからじゃあいいよみたいな、なんか流されるまま来たのが、自分からちょっと、あこれ、ちょっと提案できるんだみたいな。そう。なんかこれ行きたいなとか、例えば私パクチー苦手なんですけどそうパクチー苦手なんです。でも養鶏期はパクチー嫌いだけど大好きだよって言っちゃおうってなったのが保育期から、私が苦手なものはこれだけどこうだよっていうことによって多分相手の方も、あじゃあこうしようって逆に広めてくれたりするような成長かな。ちょっと私細かすぎたかも。でもっていう感じでございます。
でもね、自分の意見が言えるようになるってすごい成長ですよね。
でもいい悪いだけでも言うと言った方がいいんやなってちょっと気づきました、この時ぐらい、じゃないと向こうも困るのかな、今目の前にいる人も、って思う時期じゃ、
多分四季さんは伝え方とかすごい考えてはるんだろうなって思います。
ちょっと見てくれるね、ありがとう。でこれあるよ。あかんあかんあかんあかん。はい、じゃあ次行きましょう。次、はい、いいですか言って。
もちろん
超聞きたい。
もう生きりがあったらやっぱり挫折ですよ。挫折
大事
しましたね。挫折、
私挫折って言葉大好きですけど
挫折は本当大事だと思います。なんかダメな方向に突っ走ってたのをこう見事にこう追っていただいたというかね、そこでやっぱり得るものはたくさん、本当にでも迷惑ばっかりかけてしまって本当に申し訳ないですけど、結果としては、思いましたね。
そっか、
突っ走る場所があったのがやっぱここの歴史が、日本の歴史があるから えなって思いましたね。
私はその前の日もいちさん知らないんですけど、もしいちさんとそのいちさんの子さんですってもしできるんやったら、その時期を見れたのは私は多分きっと嬉しいですけどねみんなイエーイみたいな、そう、でもまあ確かにそうやってしっかりちゃんと挫折を受け入れるって難しくないですか？
そうですね、なんか受け入れないとずっと生きたままというか、怖いですよね、そう本当。
そうなんですよ、挫折を受け入れるのも勇気がいることやから、勇気を出して挫折を受け入れたりさがあるからこそ今こんなに素敵な人になったのね。
ありがとうございます。
すごい、マジで今多分泣いてはるんちゃう？すごい聞いてる人。
吉木さんはどうですか？
私逆にこの青春期が私は生き生きです。はい、青春ってもうはっきり自分の意思が言えるから
動けるし、
なんでだからこう挫折、ごめんなさいまとめちゃった、挫折も生きりも挫折も混ぜちゃった、が成長期かなと私は思いました。そう、まあ、なんかまあってなってたわけじゃないな。そうだな、生きるって、でもこれ生きるって関西弁ですよね。
調子に乗る、
調子に乗る、そうか、生きるって関西弁なんだ、覚えててね。そう、なんか、挫折は私は常に感じてるけど、でも挫折を感じると成長のタイミングやった、筋肉痛感じたら走らなあかんみた
いな。うーん、そう、
そう、なんで私はまだまだ挫折を感じるつもりかな。
いいですね、日々やっぱり真剣に自分と向き合ってるというか、その結果ですよね。
そうなんです、そう、だからほぼなんかちょっとおこがましいんですけど似てます。
そうですね、やっぱりなんかなんだろう、そのある程度皆さんがたどるベースみたいなのってあるのかなって思えたり、これね皆さんに本当聞いてみたいんですけど、
じゃあそのね皆さんに
道をたどるのか、
確かにどうしよう、いけそうな気がする。
まだ
行きますか？まだ、あ、じゃあこれ最後一枚いきます。私だって超聞きたいの。はい、
じゃあベッドした後に最高に再び考える。なんか最初がむしゃらな時もすっごい考えてたんですけど、やっぱり挫折を経てよりなんだろう、自分にできることは、この世界でできることは何だろうみたいなことを本当に深く考えるようになりましたね。やっぱその挫折があったからできたことやなって思ってます。
確かに、最高期っていう言葉出た瞬間ちょっと難しい言葉来たなっちゃったけど、
わかりやすいです、これ
わかりやすい、確かに。さあ、だからね、全部勇気がいることやなって私は思うから、そうね、でも挫折した時ってもちろん自分が頑張らなあかん、分かってるよそんなことって、でも無理なもん無理よっていう時ないですか？
挫折について考える、
挫折とか、なんかそんな時になんかただただ喋りたいっていう時も私はあって、そんな時に来てほしいなって思うんです。来て、そう、
あ、来ていただく、
そう、私自分が嫌だなとかしんどいなとか辛いなって思う、私は全然ほんまにザ人間なんでめちゃくちゃそういう感情があるんですけど、そういう時に自分がまあ自分が解消できてもできなくても私が辛いなって思うことはみんな辛いだろうと思ってるから、その時に来てほしいなってめちゃくちゃ思うんですよ。
そうですね、まさにどの段階においてもなんか来ていただけたら何かこうねできることがあるっていうか、
そう、辛いと思うのってみんなもちろん違うし、でも辛いって感情って一つでしょ、だからその時に頼ったらあかんって思う気持ちも分かるんですよね。そうだから、そう思うのも間違いじゃないし、自分でやっぱどうしても乗り越えなあかんこともあるけど、なんかそういう時にこそ本当来てほしいって、自分が失敗したから余計思う、
でもそれは本当にそうですね、関さんみたいにそうやって経験された ことがある人にこそ喋ってみて、ね、何かこう変化があるかもしれないですよね。
そうなんですよ、うん、そうで実はさもう15分経っちゃった、
うん、いやでもしきさんの
あいや私はそう
またねそうしきなりの続編みたいな感じで、
はい、またしきなりで、あとこれ1枚欲しい人いたらまたください、あげます。すごい1名様限定ね、
すごいプレゼント企画、
そうプレゼント企画あげます、はい見てください。はい、で私はこれまたラジオでか何かで言わせていただきます。そしていっさんは
何かしらこうイベントとかさせていただいたからまだ私続きあるのでぜひそこで、ね、ゆっくり話されていただけたらなと思います。
非常に興味深いのでよろしくお願いします。
私ももし、
はい、ありがとうございます。楽しみだ。はい、ということで、一旦ラジオはここで終わりにします。はい、はい、今ちょっとアイコンとしてカットする、はい、アイコンタクトしたお持ち、はい、ということでラジオの方は一旦ここで終わりにしたいと思います。では今宵も皆様にとって素敵な夜になりますように。ほなおやすみ。